踊ったのを覚えております。あとはヘレン・ケラー女子は広島訪問をされた際に、先生に引率されて、電車通りに並んでヘレン・ケラーさんに手を振った。これはねよく覚えてますわ。やっぱりこういうことを今頃はしないですけどもね、何か子供を引率して授業まあやらんわけですからね、今はできんでしょうが、当時は全校生徒が連れられて、今の円光橋というところに麹町小学校の子供が並ぶ、ヘレン・ケラーさんがオープンカーで目の前を通る。おそらく、本人は見えんだろうが、助手の人がたくさん子供が並んでますと言われたんでしょう。手を振ってくれたのを覚えております。そんなことこれ一生覚えておりますから、変な授業を勉強するよりはよくもそういうことの方が大事だろうと私は思ったりしています。次に、双葉中学校が開校します。昭和26年、私が第1回の入学生です。で、双葉中学校は、できてすぐ校舎はなかった。それでもうどっか空いとるとこを探して、空いとるとこを探していうのが大権山のふもとにあった空き校舎、そこまで歩いたのを1年生の時覚えています。双葉中学校第1回の入学生。なお双葉中学校は面白い中学校で歌手が出てるんですね。どちらも公立、普通の中学校、公立中学校ですが、西条秀樹、これが双葉中学校出身です。それから今の奥田民生、これも双葉中学校出身です。で、普通の公立中学校ですが、何がどうなったのかわからんが、もう一人誰か出とるようです。さて、ちょっと急いで読んでいきますとほとんど語られない原爆秘話3のところに行きますと、日本の原爆開発2号研究、理化学研究所と F 研究、京都 帝国大学など。今年 F 研究、京都帝国大学の原爆開発のことが TV やテレビや映画太陽の子として取り上げられた。い、原爆投下第三目標都市だった新潟市への県知事による市民避難命令と人々の動き。これはね、映画俳優だった岡田真理子という女優がおったんですが、岡田真理子が、神奈川におったのが疎開して新潟に行った。新潟に行ったらすぐ避難しろという命令が出た。それで私はみんなと一緒に避難した。しかし新潟に原爆を落とされることはなかったという証言をテレビでやってましたのをたまたま聞いて、間違いなく岡田真理子は新潟に行っていた。そして新潟市は避難命令が出て疎開しとった。で、結果的に調べていくと、新潟市は第三目標都市だったんですね。1番が広島、2番が小倉、3番が新潟、そして4番目が長崎。ただ2番目の小倉へ飛んでいったら、8月9日、小倉は八幡を前の日に攻撃して、八幡の噴煙が小倉の空を覆っとったから、目標地点が B29 から確認できんかった。雲で覆われとった。それはおそらく八幡を攻撃した噴煙が覆っとったんでしょう。それでその飛行機はしばらく小倉の上を回ったんだが、結局小倉の目標地点が見えないから、その飛行機は長崎に飛んでいって4番目だった長崎に落としとるということがあるんですね。新潟は何で分かったのか、県知事が命令を出して市民を全員8月12日に避難させております、というふうなこともありました。次、 昭和20年8月15日正午、終戦の詔書の中の原爆と戦争終結に関わる文言、あんまり言われんのですけれども、その戦争を終わるあの終結の文言の中に次のような言葉があります。原爆について天皇陛下が終戦の理由として挙げておられます。しかもなお抗戦を継続せんか、ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず、ひいて人類の文明をも破却すべし、これ鎮賀共同宣言に応じせしぬるに至るゆえんなり、という文言があります。だからこれ以上続けると原爆によって人類が危ないと、だから、戦争を終結する、敗戦を認める、これが天皇陛下の、言葉の中にあります。次、裸足の弦の中の原爆投下にかかる表現の原子爆弾に落下傘がつけられている、これはね、しばらくの間は原子爆弾に落下傘がついてるというふうに言われとったんです。それは目で見た時に飛行機から落ちてくる落下傘が落ちてきますからね、その後ピカドーンですから、原爆に落下傘がついとったと思われとったんだが、原爆は落下傘はついとらんです。矢賀の駅の上空から相生橋をめがけてほとんど正確に落としております。誤差は200メートル、でちょっと裸足の弦の中には原爆に落下傘がついてるんですが、当時はそう思われとったんですね。これは間違いということになります。次、お被爆地の土中のミミズの研究、これは先ほど話したようにこれがまあ地下シェルターという考え方につながっていったのかもわかりません。結果は報告されとらんが、おそらく地面の中10センチ5センチぐらいのミミズはほとんど異常なかったろうと思います。ピカーという熱線は地面が防ぎます。ドーンという爆風も地面の中は影響ないです。あと放射能まではわからんですが、これがまあいわゆる今日それ以降の地下シェルターという考え方につながっていったんではないかと思います。4番目、危機のバランスの中で生きている現実ということで、現在およそ1万3000発、9カ国が保有する核兵器の現実、威力の増強、残留放射能のことなどとあります。現在書いておりますように、今は12121 12121発と言われております。なお、まあ、皆さんもお聞きのように、ほとんどがアメリカとロシアです。で、中国は増やすと言ってますよね。かなりもう明確に中国は数を増やすと言っておりますが、意外と反対の声とかはそれを取り上げて報道というのはないですね。まあその辺が難しいところだろうと思います。もろもろのことを最後に言っておきます。昭和20年代の被爆者の声、これはもう三度許すまじ、三度目を許すまじという、三度許すまじは皆さん言ってました。広島と長崎で終わり、三度目を許しちゃいけんのだと多くの被爆者たちが言ってました。それからテニアン島の式典で出会った原爆に関わったアメリカの退役軍人、軍人はね謝るんですよ。申し訳なかった、すまなかった、広島に落として。でも命令をされればもう軍人とすればどうもこうも、もう個人の意見なんかは入る余地はないんだと、命令されたことを行うのが軍人なんだというふうなことを盛んに言って、謝るのは謝ったのは覚えております。次、 中谷、どういうね、まあ、雄英さんですね、日本柔道初の金で聖火ランナーの火をもらいました。あとバッハオリンピック会長と、これはたまたま聖火なんかをやったことが縁で、まあまあヘリにひっついてついて歩かされたのを覚えています。まあクータッチもしたですがね、ええ人です本当にいい人だなぁと思いましたね。さてもうそこまでで、私の話は最後の地図だけを説明して、これが地図で、こちら側が平和公園爆心地です。でそして私は1800メートル離れた広島駅の近くで被爆しました。自宅は200メートルぐらい離れたところに自宅がありましたが、分散事業所で被爆して、あとは双葉山という方に逃げます。一生懸命逃げて、朝から逃げて夕方まで市内が燃えていました。夕方になって火が収まって山を降りて、今の広島駅の山側東連平城を親を探して歩いた、親を見つけた、母親はもう大変でした。片方の目にはガラスが刺さって、眼球は潰れてましたね。それからほっぺたなんかもガラスがねバーッと飛んでくるんですわ。なんかもう10センチもうザクザクほっぺたに傷がありました。でも原爆の後はね、それは傷がある人もあるけども、外を歩いとった人はやけどケロイドですわ。これも悲劇です。ケロイド、家の中におる人は柱による傷、ガラスが飛んでくる傷、本当大変な状況であったということであります。生きるか死ぬかはもうわずかな違いでした。同じ分散事業所、民家を借りて仮の事業所にしていたところにピカードーンガシャーン、私の姉は、朝の掃除の時バケツの水を持って台所に入っていった。台所で柱がダーン。友達は、いわゆる居間を掃除しよった、やっぱり天井が落ちてきて2年生の友達は死んでいます。私は玄関だった。まあ当時、今は言われんけども、当時地震が起こった時にはどこへ逃げるかという、家が崩れそうな時にどこへ逃げるか、言われていたのは、一つは押し入れ、二つ目は便所、三つ目が玄関、つまり狭いところに柱が多いところ、これに逃げ込むと助かる可能性が多いぞと言われてました。私は結果的に玄関の掃除をしてました。原爆作家の原田美希は便所におりました。便所によって彼は生き残っている、というふうなことがあったりします。まあ、押し入れは原爆の時にはわざわざ逃げ込むことはないですからね。たまたまトイレにおった人間で生き残っている人は多いです。それから玄関も多いでしょう。それから小学校だった、国民学校だった本川小学校、袋町小学校は地下室があったから、遅刻してきて地下の脱火場、靴脱ぎ場におってピカーッとーんで生き残っとるという人が、本川で1人、袋町で3人ほど、遅れた地下室に入って靴を履き替えよった、ドーン、早く来て、普通通り来て運動場で遊んだり作業していた人間は全滅。まあ本当 人間の運命とかなんとかは全くわからないし、そういうことが起こるのが戦争で、やっぱり、今も戦争があります。いつ死ぬかわからん状況の中で、生きている人は本当に大変だと思いますが、ちょっと長くなりましたが、最初の私の話を終わりにしたいと思います。あとは皆さんの方で、話され、あるいは質問がありましたらどうぞ遠慮なく質問して、時間を有効に過ごしていきたいと思います。たくさんの人集まっていただきました。本当ありがたい、ありがたい、ありがたいと思ってます。正直のところもったいない、もったいない、もったいないという思いであります。どうぞ、我々はやがてもう5年か6年経ったらいなくなります。ぜひ話をついでいって、つないでいってもらいたいと思います。そして無理にこう他人に、ひどく他人に話すこともあろうが、家族、自分の子供へ話すというふうなことも大変な、意味があることだと思っております。どうも最初の話ありがとうございました。
ちょっとちょうど1時間くらい経ったので一旦休憩挟みたいと思うんですけど、その前にごめんなさい、ちょっといろいろ事務連絡等々と、今日初めにちょっとみんな自己紹介さらっとしたんですけど、途中で来られた方にも一応何期生、名前、あと広島市から来ましたとか、なんか県外から来られてる方もいらっしゃる、どこから来たっていうのをちょっと一言ずつお願いします。
第12期にあたります、大石と申します。東広島市の出身で、現在2回目 の自主講話を終えて、12月に検定講話を迎える手はずになっております。また私の作った資料とか、あるいはご提供できるものはぜひ皆さんに使っていただければと思っておりますので、またご連絡させていただきたいと思います。
11期の相田と申します。よろしくお願いします。私出身っていうか、去年の3月に東京から広島に単身で越してきて、今市内の五日市に住んでます。で、一応本来の目的はこの伝承者になりたくて、まあ、一応広島に越してきたんですが、まあ、11期でも周り の皆さんもだんだん原稿を作成してデビューしていくんですか。私はなかなか進まず、ちょっとやっぱり自分の生活、仕事とか、まあ、いろんなこの広島という土地が、まあ、全然知らないので、まあ、その辺の地固めじゃないですけども、その辺をちょっといろいろと開拓しつつで、今後もまあ、いろいろあるんですけども、時間はかかるかもしれないんですが、皆さんと一緒に皆さんを知り上げ先生のお話を伝えるように、でいずれ海外に住んでる過去を持ってくる国の方たちにも話ができるように、ちょっと英語も勉強しつつ頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします
。はい、皆さんこんにちは。遅れて参加させていただいてます。10期生の伝承者をしている沖本春樹といいます。今日はですね、先ほど1時から、茨城県の、中等教育学校という中学3年生の皆さんに、170名ほどいらっしゃったんですけれども、梶谷先生のお話をさせていただきました。で、私は伝承者に応募した時はですね、栃木県に住んでおりましたので、栃木から通ってこのミーティングに参加して、伝承者になって、まあ、なるちょっと前に広島に帰ってきているので、こうして今、市内派遣であるとか県外派遣に参加できています。伝承者になった上でのですね、確認したいこと、質問事項とか、実際こうどうされてるんですかとか、いろいろ疑問があるとは思いますので、いつでも気軽にお声掛けいただけたらと思います。よろしくお願いします。
すいません、ありがとうございます。
はい、で、ごめんなさい、今日お配りしている資料が3種類あるので、もし取ってらっしゃらない方いらっしゃったら、休憩時間に取っていただきたいんですけど、こちらの梶谷先生作ってくださった、今お話をしてくださった資料と、あとこの間のフィールドワークの写真をコピーしてくださったものと、あと7期生の一条さんが用意してくださった、資料がございますので、もし取ってらっしゃらない方いらっしゃったら後ろに置いてありますのでお願いします。いいのかな。で、あと太田さんがいろいろと資料をご提供してくださるというので、もうすでに USB 渡された方いらっしゃると思うんですけれども、他にも資料欲しいわという方いらっしゃって、 USB 持ってる方がいらっしゃったら太田さんのところにお願いします。で、もう渡した方はもう
できてますので、上がってるので、
はい、5分くらい、5分から10分くらいトイレ休憩、すいません。
実際に話をされる場合、いろんなケースがあろうと思います。で、私の場合、ある時この資料館でしたけれども、講話をしてくれ、話してくれという依頼がありまして、出て行ったら一人だったんですよ。一人かいと思ったが、まあ一人じゃろうが10人じゃろうが100人じゃろうが500、600人だろうが、もう変わりがないです。たった一人でも聞いてくださる人がおれば、とにかく一生懸命話すんだという思いで話をしたのが7年ぐらい前でしょうか。それ以来の付き合いが一郎さんです。東京の方から今日も来て、くださいました。病院の先生ですけれども、人間生きとれば何がどんなことがどんな縁になるか分からんですが、まあ、とにかく、まあ、一生懸命やって一生懸命やって一生懸命やって、あとはもうそれは任せるわいというふうな気持ち、たとえ、200人だろうが、たとえ50人だろうが、たとえ10人だろうが、たとえ1人だろうが、とにかく一生懸命やって行こうというふうな思いをその時持ちました。ちょっと紹介させてもらいました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ではちょっと5分から10分くらいトイレ休憩にしたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。改めて12月の予定もご相談させていただけたらなと思って、12月の予
資料館の研修の時にあの椅子にものすごく答えて、でガスだったから燃えたら寒くて、もう死にそうでしたの時。だからもうね、これね、あくる日にだからその日あそこの祖母の百均行ってで買って、でもうね、そんなんじゃなかったじゃないですか、あそこ。ねえ、そんなに椅子にあんな頑張ってこと、そうなんですね。もう、これできるかなって、あそこで立てて、こうやって。
ありがとうございます。次回
もね、やっぱりね、10回もこうね、手術してるでしょ。で、日本入ってるんですよ、人工血管も。だから、やっぱりね、そうなんですよ。そうなんですよ。で、冷え込んで、入院したりして、ほら、なんていうのかな、こう、帰られへん部屋もあるじゃないですか。そこでものすごく涼しすぎて冷えたら 血圧が60切ったりするんですよ。でも死にかけて、それをね、4、5回やっ たんですよ。なぜそうなるのかも全然わかんないんだけど、で今はものすごく気をつけてるので、もう何年も出てませんけどね。だからアレルギーもあるから、全部だからホテルにまず送ってたらいい。で来る時の食べ物も持ってね、去年ね、私来た時に、あの後、あの後で、今年でした。
でしたもね、来ていただいたのかも。
ちょっとお話しさせていただきましたよね。で、私その時ね、あのまさかそんなことになると思ってなくて、その後また講話を、前哨者の方、名前忘れていいですけど、うちの尼崎市の、私、向こうの荘っていうところに出るんですけどね、でその隣に塚口っていうのがあって、塚口で大学の時に、ずっとそこで暮らしてたっていう方で、で、とかで、あのね、親近感が湧いて、いろいろ話してくれなくて、で私、先生の YouTube ずっと見てたんで、先生にね、もう、お会いね、できる方法ないんですかね、とかって言ったら、伝承者になったらいいじゃないですかと言われて、えって言って、そこからいろいろ話してくれはって、で、今日、申し込みね、来年あると思うから、今日ね、ちょっと調べてとか、なんか言うてはったら、そこに今、下田さんって、今、トイレ行ってるんですけどね、そこにちょうど、聞きに来てはった人ね、お勉強に、練習者の、修行してますっていう方やって、ほんで、その方が連れて行ってくれて、ほんで、お話聞いて、で、もうやりますみたいな感じで、もううち、メンバーも来てたんですよ、その時、献花に来たので。4、5人で、ね、うちの夫も来てましたけど、献花をね、8月に来て、ふつふつしてそうです。暑かった。みんなも夫もびっくりしちゃうけど、やりますそれとか言って、あ、そんな日がみんなったらやりますみたいな
行動力がすごいですね。
でまさかね、こんなことになってるとしてね、思いやれへんでしょ。私も想像もしてなかったです。でもね、ちょうどそのカンボジアに住んだね、6年ほどトイレをね、そうです、そうです。それまでもずっとだから、大使館には地雷持つのやめて、作るのやめて、もうね、ずっと毎年送るわけです、嫌がられながら。でもほら、コロナでそんな人に乗っていっぱい渡ってるんですけど、渡せないじゃないですか。それでもうみんなで消毒をして、マスクを作って、アメリカに300とか入ってるのを送って、大使館にみんななかったから、で和風の着物着で作って、だからすごい喜んでくれたから。で韓国にも張先生っていうね、すごい地雷のあれをやってはる先生がいてはって、大学 でその方にもみんなで分けてくださいみたいな感じで送ったら、びっくりしはって、奥さんが、奥様とももう交流行ったらね、いつもご飯食べに連れて行ってくれるって。でその奥様が、こんなの手作りなのみたいな、妻はもうひっくり返るぐらいびっくりしてます。
びっくりしますよ。
いやだって日本は財布を教えるじゃないですか。教えないですよね。はい、ないみたいです。だからみんな手作り、うちのメンバー10人ぐらいいてるんですけど、その子たちが全部、私は一番この世で嫌いなのが縫い物なんですね。他のことはなんとかね、こう頑張れるんですけど、見て通すところから嫌い
なんです。私も無理です。ミシンとかもやったこと
ない。ミシンも一個もね、うまくね、押さないんで。
得意な人いますけど、
うち、おばがね、95になるんですけどね、テーラーやってたんです
よ。
すごいんですよ。私のこと